はい、皆さんおはようございます。クリプトのみのにゃんトレです。笑って暮らせる新しい農業の生き方ということで、この番組では、僕の農業以外の時間を、あえて共有しようという、形になっております。まずビットコインなんですけど、昨日 X のポストで、ちらっと言ったんですけど、短期ポジティブになってきたかなと、上を目指せる感じになってきたんじゃないかなっていう、ことを言ったんですけど、ちょうどその次の日、昨日ですね、雇用統計、アメリカの雇用統計が、まあ、予想よりも悪くて、で、まあ、ゴールドもビットコインも買われたという状況になってますね。で、直近で、6万2000ぐらいつけた感じなんですけど、まあ、6万2000までは見れるけど、それ以上ポンポン上がるかなっていうとまだちょっと微妙かなという感じなんですけど、ただやっぱ短期の底、あくまで短期ですけど、短期の底はとりあえずついたかもしれないですよね。ただこれは、本当あくまで短期。このね、目線の話をした時に時間軸のこの認識のズレってかなり致命傷になるので、僕が言ってるのはとりあえず短期の話なので、それ大前提で聞いてもらえたらいいかなと。まあでもこんなんしょっちゅう外れるんでね、あんま当てにしない方がいいですね、人の話は。はい、じゃあ言うなよって話なんですけど、まあ一応、取り上げようかなと思って言ってる感じですね。まあとりあえずそんな感じです、ビットコインは。で、これも昨日言ったかな、アンセムですね、ブラックブルっていう、いやもう超絶ミームコインですよね。あれが、1000倍以上つけて結構盛り上がってたってやつなんですけど、まだ、今ね、これ撮ってるのは深夜の0時、7月3日に今日付変わったところなんですけど、割とこうボラ、上下に振られながらも上がってきてて、であれで言ってるのはそのアンセムっていうインフルエンサーですよね。100万フォロワーぐらいいて、ミーム界隈とかクリプト界隈じゃ割と有名な方ですかね。その方がマーケットキャップ、上がり続ける以上はエアドロし続けると。で、100万ホルダーを目指すとか、こうやっぱすごい高いところの目標を言ってるので、割と、ダンプしづらく握ってるっていうのを、まあこれもちょっとポジショントークなんですけど、 なんでしょうけど、そのエアドロ受け取ったウォレットがこの人らみんなほとんど握ってるぞみたいな煽りが他の、多分、アンセムを持ってる人らでしょうね、買い煽りとも言えるようなムーブなんですけど、まあ要は売ってないと、エアドロ多分エアドロこじきというか、そういう人らが、まあ、言葉は悪いですけどね、それに群がって、買いが買いを呼んでるのが今の、アンセムの急上昇だと思うんですけど、そこにこう合わせて、まあ、エアドロをするっていうのもそうだけど、まあ、100万人フォロワーっていうのと、あ、100万じゃない、100万ホルダーっていうのと、マーケットキャップが上がり続ける以上、要は価格と、特訓発行枚数の掛け合わせが、マーケットキャップなので、その数字が上がる以上は、エアドロし続けるってことを言ってるので、まあ、それを当てにしてまだ握ってる人が多いんでしょうね。ただここ本当もうチキンレスナーでなので、ユーティリティがないこういうミームっていうのはもう超絶急落、もうどっかのそのなんだろう、チキンレース、その中で脱落者というかね、リタイアする人がポンポン出てきたらもう一気に下がるので、これもまたちょっとね、傍観者としては面白いですよね。どうなっていくのかなっていう、そういう感じで、ブラックブル、アンセムっていうトークンですねは見てる感じですね。はい、ちょっとまあ外野から見たら面白いですよね。渦中に入ると大変だけど、こういうミーム的な動きって。はい、まあそんな感じでちょっと冒頭、またマーケットというかクリプト界隈の話長くなっちゃったんですけど、ここから表題の話で、ちょうどね、これも昨日か、お茶の方、の、生葉の単価っていうのが、まあ、直近決まったのが昨日、耳に入ってきたんですよね。でこれが、天茶って言って日本の抹茶の方ですね。普通にその急須で飲むああいう葉っぱじゃなくて、抹茶で使う原料になるのが天茶という、ものなんですけど、まあ、元は同じ木から作れるけど、その製法の時点でちょっと変わってくるっていうものなんですけど、その単価を聞いた時ちょっとぶったまげまして、これね、数字言っちゃうと多分その競合他社とかがいたり、多分あんまりオープンにしちゃいまずい、ところなので、ここではちょっと伏せるんですけど、どんぐらいびっくりしたかっていうとね、まあ、天茶ってね、確かに抹茶の原料 高かったんですよ、単価的には。で最初に僕のうちの方でやり始めた時の価格っていうのもやっぱり普通の煎茶と比べると全然高くて、まあいい時じゃ本当に2倍3倍とかにのような値段だったんですよね。でその時の値段と比べて3倍近くになってるという、ちょっと何回も聞き直しちゃってて、聞いたことないような価格になってて、だからもう本当バブルと思えるような数字なんですよね。このまあ農家からしたらありがたいんですけど、でまあ僕は今年は天茶ちなみにやってなかったんですけどね、その恩恵を受けれてないけど、まあ組合の中では出してる人がいるので、そういう単価っていうのはこっちに情報が入ってくるっていう状態ですね。でこれで考えたんですけど、今バブルって言ってたけど、これね実は決してバブルじゃなくて、これって円安の、完全に円安の影響なんですよね。よくよく考えたら。なぜかっていうと、うちが、天茶の材料を出してる工場っていうのは、去年からですね、US 向け、今まで台湾とかそっちに、台湾とか中国とかそっちに向けての出荷っていうのが多かったけど、去年から、アメリカの方、US 向けに、生産していくっていう、その出荷先を、販路をそっちに拡大していくっていう方に舵を切って、それが去年からだったんですよ。で今年本格的にそっちに入ってきて、蓋開けたらこの値段って、結局ね、まあ、よく言う、まあ、ロジック的にはその輸出企業っていうのは普通に考えたら円安だとホクホクだって、まあ高橋さんもいつだかホクホクって言ってたけど、これがまさにここですよね、うん、だから結局僕らからしたらどえらい価格で、買い取ってくれてるわけだから嬉しいんだけど、これが国際的な物価なんだなっていうのも逆に冷静に考えると、日本が安い国になってるだけだなっていうのは改めて感じて、ちょっとほんとびっくりするような数字なんですよね。だからこれが普通だって考えると、やっぱ日本は本当購買力って意味じゃかなり弱くなっちゃってるよね。だから輸入企業は大変だなっていうのはその逆になるわけなんで、結局なんかそれを農家という末端の一次産業の現場ですら感じたことというか、でこの価格で、生葉を買い取ってくれてる一番末端の農家にこれだけ払えるってことは、まあ、上層部というかこう上流の方ですよね、製品として販売する方の会社とかはもっと儲けてるってことですからね。いやでもちょっと衝撃的な数字だったけど、よくよく考えたら、あ日本って今そう改めてやっぱそうなんだなっていうのをちょっと感じて、昨日ちょうどね、まあ、レートチェックなのか、ちょびっと介入なのか分かんないですけど、1円以上ドル円が下がってね、130ピプス下がりましたかね。で、あれか、雇用統計が悪かったから、余計にドルが弱くなって、まあ、売られて、ドル円が下がってるって状況で、今この深夜に見てるレートで言うと、161円をやっと割ったところなんですけど、ちょっと前まで160円いくかいかないかって言われてたのに、もう完全に60普通に上行っちゃってますもんね。だこのドル安っていうのが本当こう、海外、僕らは直接海外に出してるわけじゃないけど、やっぱ海外を相手にしてる企業とこうやってつるんでると、こう肌感覚っていうか、はっきりとして数字で目の前に出てくるんで、いやーなんかいろいろ思うことありましたね。あと同時に心配になったのが、多分この恩恵をもろに、受けたこの農家、まあ、僕らの仲間というかね、人らはちょっと税務調査気をつけなきゃなんないんじゃないかなと思う。本当うん千万っていう、金額バンって入るから。でいつだか、まあ、数年前もあったんですけど、農家、うちの方の農家でも狙われたんです。狙われたって言い方はまあ良くないですけど、米のね単価がすごい上がったから。で割とね、農家ってやっぱこうどんぶり勘定だったり、今まで現金主義だったり、だ隠せる、税務署からしたら隠しやすい状況ものだって、結構管理がずさんだっていうふうにやっぱ前提思われてるところがあって、ただ稼いでる金額がそんなに多くなかったりすると、どうせ税務署調査入っても大してこの追徴課税得られないっていうところは割と狙わないって、これ税務署の人が直接言ってたの聞いたことあるので言うんですけど、まあ、そういう状況があるんですよね。ただこの何千万っていうのが動いて、まあいつだかもあるんですよね。芋づる式に狙われるっていう時があるので、まあ税務管理、財務管理、税金の関係ですよね。ちょっと気をつけてほしいなとは、 まあ仲間内なので心配になりながら思うんですけど、まあごめんなさい、ちょっと話ずれちゃいましたけど、まあ円はこんだけ弱い、日本は今こんだけ弱いっていうのを感じたけど、まあ輸出企業は恩恵を逆に受けてるんだなとも言えるし、何とも言えない気分になったなという回でございました。まあ僕らがやれることってでもないですけどね。うん、あの高橋さん積極財政もう長い目で見て、なんか基本文句ばっかり言うじゃないですか、やっぱり。まあでも世界的にはその裏付けのない、積極財政っていうのはやっぱ危ないっていう、国が危ないっていう捉えられて、やっぱ円は売られちゃうってなるんだけど、根本のその高橋さんとかの狙ってるのって結局経済を活性化させようってなると、国民側からしたら割とだから そのなんだ、普通の戦後のハングリーさとか、そこまで言ったら極端だけど、やっぱもう自分らが頑張って経済回すとか、社会をこう成長させる、社会じゃない、経済を成長させる、そういう意気込みも多少あってもいいのかなとちょっと思ったりもするんですけどね。あの積極投資と言われているものの領域が、国策としてこう伸ばしていけるんであれば、そんな本当に、ね、数ヶ月とか1年2年の話じゃないんで、そんな簡単なもんじゃないんですけど、なんかそういう気概もちょっと必要なのかなと思っちゃいましたね、うん、やっぱその高度成長の時の高度経済成長時代の、本当休みなしで働いてたような、まあ、団塊世代とか、うちの親父の世代とか団塊の世代なんですけど、なんかやっぱそういう世代と比べると、そういう人らが作ってくれた経済の元いる僕らって、恵まれてる反面、かなりなんつうんだろうな、ひょろいというか、そういうのはちょっと思うんで、なんか頑張んなきゃいけないとこって、結構苦しくてもやんなきゃいけない時ってあるんじゃないかなっていうふうは、まあ時々思ったりもするんですけど、まあごめんなさい、いろいろ話が、あっちゃこっちゃ言って、また12分経っちゃったので、この辺にしようと思うんですけど、とりあえず、まあまとめると、円安の威力にビビったっていう話ですね。そんな感じでございました。だからなんやねんっていうところですけど、また聞いてくれたら嬉しいです。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。失礼します。